んの賛美リードでとても心が燃やされましたけどいかがでしたか。はい、今日は特別にですね、急遽午後からのライフラインの講師であられる関根先生を私たちの礼拝にお迎えすることになりました。本当に、ね、思いがけない祝福をいただいて喜んでおります。で、少しく先生の、ご紹介をしたいと思いますが、恐れ多いことですが私にしてくれということで立っております。このチラシの中にもありますように、先生 の, プロフィールといいますか、それが出ていますが、今から15年ぐらい前にですね、私たちの古い街道、あちらにありました古い街道の時、礼拝にお呼びしたことがあります。とても喜んで喜びに満ちた礼拝であったことを今でもなんか思い出すんですけれども、本当に15年ぶりにね、先生が昨日の、昼夕方ですか、ひょっくり怒られてね、15年ぶりですけど髪の毛を白くなっておられますがそれ以外何も変わらない、とても爽やかな元気な先生をね、昨日見ることができて心から嬉しく思いました。そしてですね、先生がいらっしゃるなんて昨日の朝まで思ってもいませんでしたから急遽修法を作り変えたりいろいろしましたけども、本当に先生をお迎えできて感謝したいと思います。で、ちょっと見ていましたらというか、先生の紹介する何かいいところないのかなって思って見ていましたらですね、先生のね、モットーはね、気負わない、そして焦らない、リラックスだとあったんですね。それを見ました。わあ、いいなと思いました。そして先生はね、釣りがお好きですって、釣り、魚釣りがお好きだと聞きまして、いよいよ私たちの教会と合ってるなって気がねしましたね。で、先生はですね、1956年生まれですから67歳でしょうかになられてですね、牧師家庭にお生まれになった方ですね。そして大学を卒業されて進学を出られて、現在神奈川県にある小田原市にある城山キリスト教会の牧師として働いておられますが、また、皆さんご存知のテレビ番組、ライフラインありますね。そしてラジオ番組の世の光、そのどちらもメッセンジャーの一人として、ね、素晴らしい働きをしておられる先生です。ね、はい、こんなことでですね、そしてこの番組を制作作ってくださる方々も、今朝もご一緒に来てくださっておりますが、その中の山本さんという方ですよね。山本さんもちょっとお立ちくださいますか。山本さんがね、来てくださっております。感謝します。4、5年前にご主人を亡くされましたけど、ご主人の後を継いでこの働きをね、やっておられる方です。本当に感謝します。そしてもう一人、谷口さんと言いましたかね、谷川さん、はい、谷川さんという方も何でしょうかね、音響の一切やってくださっている方ですよね。この方々のおかげでこの今ラジオ番組、テレビ番組がなされていることをね、心から感謝したいと思います。はい、でね、後ろの方に先生が書かれた聖書通読手帳というのがあるんですね。こういうのが欲しいと思っていた方がいますよね。洗礼を受けたばかりの方々、とてもこれね、いい聖書通読手帳といって、とっても素晴らしくいい本ですから、あちらにね、これを買いますとこのファイルがついていて、一緒になって 300円だそうですそしてもう一つ命輝かせてという本がありますが、それはですね、このメッセージ集、ラジオとかテレビのメッセンジャーが書いてメッセージ集を載せた最近のもの何冊も出ていますが、最新号ですね、それもあちらにあって300円です。それもどうぞ後で お買い求めください。それでは早速先生を講談にお迎えして、メッセージをね、取り継いでいただきたいと思います。はい、拍手しましょうか。
皆さんおはようございます。実は本当に突然なんです。今日伺うことになりましたのはですね、私昨日沖縄の空港を降りましたらですね、LINE が入ってましてね、明日礼拝ここでお願いしますとそれまでですね、明日はもう久しぶりに説教者ではなく一回収としてどこかの教会に参加しようと思っていましたら、なんとですね、ここで15年ぶりでしょうか、こうして礼拝を共に捧げることができるということ、本当に感謝します。今日もですね、ありがとうございます。15年も前に来たもんですからね、あの頃とだいぶ変わりましたが、お初にお目にかかる方々もいらっしゃると思います。初めての方ですね。どうもはじめまして、関根と申します。小田原で牧師をしていますが、ライフライン山田世の光という番組で聖書の言葉を皆さんに分かち合い紹介しているものです。今日皆さんにですね、素晴らしい聖書の言葉を分かち合いながら、ご一緒にイエス・キリスト様はどんなお方なのかということをご一緒に考えていきたいと思うんです。聖書の言葉をまずお読みしますね。ヘブル人への手紙の12章の2節にこういう言葉が出てきます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちはライフライン山田世の光、私はですね、いろんなところに出かけていきまして、何を知ってもらいたいかというと、イエス・キリストのことを知ってもらいたいがためにね、いろんなところに出かけてお話をしているわけです。しかし皆さんね、新約聖書を読みますと、このイエス様はこの世の名声とは全くかけ離れた方として来てくださったということがわかるんです。新約聖書を読みますと、イエス・キリストがどのような経緯でこの地上に来られたか、お生まれになったかが記されています。イエス様のお母さんはマリアさんですね。マリアからお生まれになりました。しかしその誕生の経緯というものはとても不思議なものでした。マリアがまだ結婚前でしたが、突然御使いが来まして、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさいと告げられたわけですよ。こらマリアはひどく戸惑いましてね、結婚前ですよ。しかし御使いはですよ、聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います、それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれますと告げられたんです。マリアはさらにびっくりですね。神の力によって身ごもるだけではない、その子は神の子と呼ばれる救い主だというわけですよ。もし皆さん、あなたがマリアが住んでいたナザレの町に住んでいて、このことを聞いたらどうですか。みんな感じたと思いますよ。おいおい、マリアはどうにかしちゃったんじゃないか、そんなことあるはずじゃないじゃないか。つまりイエス様の誕生はなんだか疑わしい親から生まれたらしいぞということになるわけですよね。この時マリアには許嫁のヨセフがいました。ヨセフは最初このことを受け入れることができませんでした。それは当然ですよ。そこでヨセフはこのことが公に知られてしまうのを恐れまして、マリアを晒し者にはしたくない、このことが知れたら殺されてしまうかもしれないと考えて、彼は密かに婚約を解消しようと考えました。しかし御使いが夢に現れましてね、マリアを妻として迎えなさい、生まれてくる子は人々を罪からお救いになる救い主であると知らされたわけです。ヨセフは戸惑ったと思いますね。しかしヨセフはそのことを受け入れたんですよ。マリアが臨月を迎えるところ、 大規模なローマ政府による人口調査が行われていました。人口調査、それもですね、よりによって本籍地登録ですよ。現住所登録ならね、それは近くの役所に行きゃいいわけですけど、しかしダビデの家系であった2人はダビデの町ベツレヘムまでマリアとヨセフは行くことになったのです。だいたい100キロ以上の道のりです。身重のマリアにとってはこれは大変な旅ですよね。でもローマ政府がね、そのことを忖度して、まあお前たちはいいよなんて言ってくれるはずがありません。彼らはベツレヘムに向かっていきました。宿屋はどこもいっぱい。結局2人に与えられた場所は家畜小屋でした。決して衛生的では言えない場所ですよ。その家畜小屋でイエス・キリストはお生まれになりました。救い主として来てくださったイエス様は、この世の名声とは全く無縁の場所でお生まれになりました。イエス様の誕生の知らせは、皆さん、まず誰に届けられましたか？誰に届けられましたか？あの野原で羊の番をしていたわずかな羊飼いたちに届けられましたよね。この世の名声とは全く無縁の人たちに、世界の救い主の到来は伝えられていきました。当時羊飼いは身分の低い卑しい人たちだと考えられていました。つまり最も影響力のなさそうな人たちに、一番最初、意の一番に伝えられたんですよ。羊飼いたちにね、今日ダビデの町で救い主があなた方のためにお生まれになりましたと告げられました。すると天の軍勢が現れて、真夜中ですよ、大合唱し始めたんです。大合唱、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上には平和が御心にかなう人にあるようにと大合唱が始まりました。皆さん、御使いの気持ち考えたことありますね？何か合唱するには大体練習するんですよ。私考えたんですね。この御使いはいつ頃から練習したんだろう。世界の救い主がお生まれになるという知らせをね、賛美するんですから。預言者のイザヤという人はイエス様がお生まれになる700年も前に登場した人物です、ね、イエス様のことを預言しました。きっとね、700年も前からね、練習が始まったと思うんですよ、それで何年も何年もね、練習したと思うんですよ。さあ本番です。本番、舞台の幕が切り落とされた、ね、開いたところ一体どこですか？羊飼いのあの野宿で予番をしている羊飼いの人たちだけしかいないんです。時間が悪いじゃありませんか。真夜中ですよ。一体誰がそれを聞くのだと。せめてエルサレムのシティホールや、ね、ベツレヘム公会堂や、そういうところだっていいじゃないですか。いや、100歩譲ってイトマンシーサイドチャペルだっていいじゃないですか。でも誰もいない真夜中のですね、羊飼いが何人かいる、そこで彼らを歌ったんですよ。全世界に届けられる賛美を。イエス様の誕生の知らせは、最も影響力のない羊飼いたちに知らされました。一体誰が羊飼いたちの話をまともに聞きますか。誰も聞こうとなんてしないですよ。イエス様がお生まれになる700年も前に、イザヤという人はこの救い主についてこう予言しました。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないって書いてあるんです。イエス様はあんまりハンサムじゃなかったみたいですね。人に劣等感や人に嫉妬や近づきがたさを感じさせるような外観は何一つなかったというんです。イエス様はベツレヘムでお生まれになり、そしてその後エジプトに少し行きましたけれど、その後ガリラヤ地方のナザレという町で大工のせがれとして育ちました。しかし皆さん、ナザレはユダヤの人たちからは、あのナザレからは何の良いものが出るだろうかと揶揄されるような場所でした。そんな場所でイエス様は育ったんです。この世の名声とは全く無縁ですね。イエス様は30歳を過ぎた頃から公に人々の前に現れて、そしてメッセージを語り始めました。イエス様が登場する前に、この救い主を紹介する者としてバプテスマのヨハネという人が登場しました。この人がまた風変わりな人でね、住んでた場所が荒野です。 荒野に住んでラクダの毛の衣を着てイナゴと野蜜を食べていたって書いてるんですよ。もう自然食品の元祖みたいな人ですね。イナゴと野蜜食べてたって言うんですよ。私栃木県の、ね、今日光市ですけど、日光というところで長い間小さい頃から住んでたんです。うちの母はね、あの田んぼでね、よくイナゴを取ったんですよ。イナゴいっぱい取ってきましてね、それを佃煮にして食べるんです。ここら辺では食べないですかね。イナゴ食べるんですよ。私はそれがね、本当にね、おいしいとはなかなか言い難かったんですけど、あのイナゴを食べるとですね、目と目が合うわけですよね、イナゴの目と。でもこれタンパク質だっつってね、よく食べさせられました。このバプテスマのヨハネはね、ノミスとイナゴを食べてたっつうんですから、まあヘルシーですよ、健康そのもののような感じですね。でも風変わりですね。皆さん、世界の救い主を紹介するのにもうちょっと風変わりじゃない人に紹介されてもいいじゃないですか。この世の名声とは全く無縁でした。イエス様は12人の弟子たちをお選びになりました。そして身近に置かれました。イエス様の弟子たちは皆さんどんな人たちだったと思いますか。私がですね、世界を変えようと考えるならね、弟子を選ぶとするならやっぱり神学的な問題に詳しい学者肌の人を3人、金回りの良い資産家を3人、ね、群衆を引きつけるね、広報マンのようなね、広報に長ける広報マンを3人、やっぱボディーガードも必要だから、やっぱ屈強なボディーガードを3人、締めて12人、こんな風に選ぶと思いますよ。イエス様はどんな人を選んだと思いますか。無学な普通の人たちだったって書いてあるんです。漁師であったり、当時の人たちからローマの犬と嫌われていた酒税人であったり、また逆に熱狂的な愛国主義者であったり、まあ水と油のような人たちがね、集められたんですよ。そしてこの人たちがいつも行っていたこと、彼らの一番の興味は何かというと、誰がこの中で一番偉いのかということでした。彼らは集まるたびにね、一体誰がこの中で一番偉いんだろう、俺、違う、お前じゃない、俺、こんなことばっかり話していたような弟子たちでした。まあ、パウロという人はね、新約聖書の後半の手紙を書きましたが、面白いこと書いてありますよね。こんなふうなことが書いてあるんです、コリントの手紙の中に。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため無に等しいものを選ばれたのです。神様の方法ってちょっと風変わりだと思いませんね。またこれパウロひどいこと書いてありませんか。神様はね、この世の愚かなものを選び、弱いものを選び、この世の取りに足りないものを見下されているものを選ばれたのですって言うんですよ。皆さん、今日私がですね、皆さんおはようございます、はい、今日はね、この世の見下されている方々、ようこそ来てくださいました、ね、取りに足りない方々、よく来てくださいました、ね、ありがとうございます。本当に弱い皆さん、ね、見下されているものよくいらっしゃいましたって言ったらね、あんた何様だよって言われそうな感じじゃありません。でも弟子たちの姿を見ると、まさにこの世の名声とは全く無関係な人たちをイエス様はお選びになりました。そしてイエス様は当時の極悪人が処刑される十字架に貼り付けされ殺されました。十字架ですよ、十字架。今だからこそこれネックレスだね、いろいろしますけど、昔十字架って言ったらですよ、名声どころじゃないじゃありませんか。だって処刑の道具なんですから。でも皆さん、本当にイエス様はね、名声と無縁のお方、このイエス様を述べ伝えてね、本当に大丈夫なんだろうかって考えませんか。むごたらしい十字架に処刑されたイエス様を述べ伝えて一体何の意味があるんだろうって皆さん考えませんか。皆さん、イエス様はどうして捕らえられて十字架につけられたのでしょう。イエス様は 私が来たのはあなた方が命を得豊かに持つためであると語られました。その言葉の通りイエス様は人々を慰め励まし、多くの病にある人たちを癒し、自分が誰だか分からなくなってしまったような混乱しきっている人たちを立ち返らせてくださいました。社会的にはもういらない、あんたなんて必要ありませんよってレッテルを貼られた人たちの友となりました。誰も触れようとしない、近づこうとしない、病の中にある人に私の心だけ清くなれと言われ癒されました。そしてイエス・キリストは、人はたとえ全世界を手に入れても魂を損じたら何の得になるのかと、一人一人の存在の価値の大きさを語られました。分け隔てなく人々に愛を注ぎ続けられました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなたを休ませるとイエス様はおっしゃいました。そんな招きをする人が一体いますか。イエス様は旧約聖書のあの予言の言葉にある通り、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すことのないお方として来てくださいました。傷んだ足というのはね、傷んだ足というのはね、これどういう意味かというと、あの水辺に茂る足ですね、傷んだ足はもう使い物にならないんです。使い物にならないということは、そのまま折ってゴミ箱に捨てられてしまうという、これが傷んだ足です。でもイエス様は、そんな傷んだ足、もう使い物にならないよ、折られて捨ててしまわれてしまうような、そんな傷んだ足を決して折ることはしない、ゴミ箱に捨てるようなことはなさらない、イエス様はそういうお方だと私たちは福音書を通して知ることができるのです。イエス様は失敗し、弱り、苦しむ人を踏みつけて捨てるようなことはなさいませんでした。その人を立ち上がらせ、癒し、回復させてくださいました。イエス様はくすぶる刀身を消すようなお方ではありませんでした。一筋のですね、煙が燃え盛る炎へと成長するように注意深く息を吹きかけてくださるお方です。そのイエス様は、その口に何の偽りもなかったと書いてあります。何の偽りもなかった、何の偽りもなく愛を貫き、真実を語り続けられました。だからこの方は信頼できるんですよ。まあ口から偽りしか出ないような人、皆さん信じますか。信じないじゃないですか。でもこの方は何一つ偽りのないお方。しかしイエス様の周りに人が集まれば集まるほど、当時の宗教指導者たちの妬みは増していきました。そしてイエス様は捕らえられて、ああもうイエスはもう亡き者にしようではないかと、でっち上げの審問を、裁判を開いたのです。しかしイエス様を有罪にするために、いろんなところから証言者たちをね、証言を集めるために呼んでくるんですけど、まあそれぞれが偽りの証言をするもんですから、だんだん辻褄が合わなくなってしまうわけです。そこで当時のユダヤ社会 においては大きな力を持っていた大祭司がイエス様に言いました。イエスよ、あなたは神の子キリストか、どうなのだ、あなたは神の子キリストか、救い主なのか、どうなのだ、答えを言え、とこう言ったのです。するとイエス様は何とおっしゃったと思いますか。あなたの言う通りです、答えられました。自分が救い主であるということをはっきりとお答えになられたのです。すると大祭司は激怒しましてね、神への冒涜だ、これでもまだ証人が必要か、とんでもない、このイエスは自分をキリストだ、救い主だ、神の子だと言っている、神を冒涜している、こんなやつは死刑に当たる、結論を出したのです。当時ユダヤの社会はローマ帝国の支配下にありましたから、死刑の執行の権利というのはありませんでした。しかし例外があって、自分たちの宗教に関する問題の場合は死刑が認められていました。例えば当時神殿がありましたね、神殿の中に異邦人が入ってはいけない、立ち入り禁止の場所がありました。もしその場所に入り込んでしまったら処刑することができたのです。神を冒涜する者に対しても、偽予言者に対しても、偶像礼拝をそのかす者も、貫通した者など、宗教上の罪を犯した者である場合には、ユダヤ当局自ら石打ちでですね、処刑することができたの、死刑にすることができました。 ですから使徒の働きの最初の殉教者となったステパノは石に打たれて殺されてしまいましたよね。処刑されましたよね。ですからイエスは神を冒涜したというなら彼らは自分たちで石打ちにすることができたわけです。ところが彼らはイエスをエルサレムに赴任していたローマ総督ピラトのもとに連れて行って訴えたのですよ。このイエスを何とかして当時一番惨めで残忍な十字架につけようと彼らは考えたのです。なぜなら聖書には木にかけられるものは木にかけられたものは呪われると書かれているからです。ですから彼らはイエスを石打ちではなくて十字架につけてしまえば呪われたものとなる。そうなればね、金輪際イエスを慕う者などいなくなる。十字架につけられたもの、木にかけられて呪われたものを慕う輩など誰もいないだろう。そこでユダヤ当局者はイエスは宗教的な罪ではない、ローマ政府が死刑にすべき罪を犯したのだとローマ総督ピラトのもとに行ったのです。そしてローマ帝国が行っている最も無ごたらしい処刑方法である十字架刑を願い出ました。総督ピラトはユダヤ人たちの訴えによって連れてこられたイエス様を取り調べました。しかしですね、どんなに取り調べてもローマの法律に照らし合わせ取り調べるんですけど、イエス様を死刑にする罪を何一つ見つけることができないんですよ。ピラトは人々に言いました。この人には罪が認められないと言ったんです。死刑に当たるような理由や原因や責任はイエスの中には見当たらない、こうピラトは宣言しました。しかし訴え出た宗教指導者たちはそれでは収まりませんでした。そこで総督ピラトが思いついた方法がありました。それは恩赦という方法でした。当時ユダヤ最大の祭りであった水越の祭りになると囚人を一人赦免する習慣があったそうです。ピラトは考えました。当時有名な凶悪犯であったバラバとイエスをね連れ出してどちらを釈放してほしいのかと集まった群衆に問いかけたのです。バラバはだってもう有名な脅迫犯ね、強盗ですから、まさか人々はバラバよりイエスの釈放を願うだろうとピラトは当然予想していたはずです。ところがですよ、ピラトの思惑とは逆に当時の宗教指導者たちは群衆を解きつけてバラバを解放しろ、イエスを死刑にって言ったんですよ。その声は収まりませんでした。そこでピラトが次に取った方法は何だったか。それはヨハネの福音書に書かれているのですが、このイエスを痛めつけ救い主だと言っているこの男の惨めな姿を群衆に晒すことでした。自分を救い主と言っている男の威厳をずたずたにしてしまえば、訴え出た人たちもその惨めな姿を見て満足して無理な要求を引っ込めるに違いないと考えたのです。そこで兵士たちに命じてイエス様を鞭で打たせました。皆さん、当時のローマの法律で定められた鞭打ち刑は、まあ、容赦ない残忍なものでした。官邸の中庭に2メートルほどの像が立っているのですが、罪人の手を引っ張ってその像をしっかり抱かせるのです。背中がピンと張るわけですね。その罪人の背中は、ね、2人の兵士が力任せで鞭を打つわけです。鞭の先には鉛や青銅そして尖った骨が結びつけられていました。まあ背中はですね、まるでザクロが割れたような状態になっていくのです。ローマ兵は容赦ない鞭でイエス様を打ち叩きました。そして彼らは、お前は王様なんだろうと言って茨で編んだ冠をイエス様の頭にかぶせたのです。その茨の棘がイエス様の頭に刺さり血が流れて出てきました。そして彼らはイエス様に紫色の着物を着せてユダヤ人の王様万歳とあざけったのです。このように鞭打たれ血だらけになって 茨の冠をかぶせられ、紫色の着物を着せられた惨めで滑稽なイエス様の姿を見れば、あのユダヤ人たちも気が収まるだろうとピラトは考えたのです。そこでピラトは鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、頭から血を流し、紫の衣を着せられたね、このイエス様を群衆の前に連れ出しました。そしてピラトは言ったのです。見よこの人、見よこの人、こう言ったんです。これはラテン語ではエッケホモと訳される言葉です。美術が好きな方はエッケホモという言葉を聞いたことがあると思います。キリスト教の絵画の中で茨の冠をかぶせられて裁判を受けているイエス様のあの痛々しい姿を描いた作品の主題をエッケホモと呼ぶからです。見よこの人。ピラトがイエス様を指し示した時に、あの宗教家たちや群衆はどうだったでしょうか。この人を見よと言った時に、彼らは考えました。こんな男は見るに値しない男だ。この男はもう葬り去られるべき男だ。十字架につけようと激しく叫び続けたのです。そしてピラトは群衆が騒ぎ出すことを恐れて、なんといとも簡単にイエス様を十字架につけるために彼らに引き渡したのです。実は皆さん、ピラトが言った見よこの人、この人をという言葉は、実は今日集まっています一人一人にも問われている言葉であるということを皆さんご存知ですか。皆さん、私たちはイエス様を見るときに一体何を見るんですか。実は計らずもこの人を見ようというピラトの言葉の中に、聖書の教える大切な大切な真理があるのです。ピラトは言いましたね。この人には何の罪も見出すことができない、罪に定める理由も原因も何一つないと何度も宣告しました。そしてピラトはイエス様を、さああなた方の王であると言いましたね。もちろんピラトはね、見よこの人をと言った時に、ああイエスはなんと哀れな惨めなやつだとしか考えていませんでした。しかしピラトがくしくも言った通り、聖書はこの人を見よ、このお方は全く罪を見出すことのできない罪なきお方であり、あなた方の王の王、主の主である、このイエスを見よ、このイエスを見続けよ、見よこの方をと聖書は私たちに語りかけているのです。本来イエス様は十字架につけられる理由も原因も何一つないお方です。しかし皆さん、イエス様は十字架につけられました。宗教指導者たちの妬みによってこのことは起こったのですが、聖書はさらに深く私たちにこう教えているのです。それは第二コリントの手紙5章21節にこういう言葉が書かれています。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと書いてあるのです。イエス様が十字架につけられる理由も原因も何一つありません。しかし皆さん、私たちはどうですか。私たちはどうですか。いや、私はそんな大きな罪なんか犯してませんよって考えますか。私たちはどんな人であっても正しい神様の御前に出ることなんてできない。心を覗いたならばね、罪あるものだ、そう思いません。私たちは誰もが正しい神の前で自分を見るなら、ああ私たちには十字架につけられる理由も原因も十分にある存在ではないかと分かるんですよ。でも聖書ははっきりとこう告げます。神は罪を知らない方を、すなわちイエス・キリストを私たちのために罪とされた。ですから見よこの人と言われた時、私たちは何が見えてくるんでしょうか。それは私のために、あなたのためにご自分の命を捨ててくださるほどの大きなイエス様の愛を見ることになるんです。 あの十字架の苦しみを背負われたイエス様を見るとき、私の苦しみを、私の悲しみを、痛みを、私の罪を全部身代わりに背負ってくださったイエス・キリストの姿をそこに見るのです。十字架につけられる理由がないのに、私たちの身代わりに罪を背負ってくださったイエス様を見るときに、神様の御前で罪が許されるという考えられない恵みがあることを知るのです。そしてイエス様は十字架につけられ、それで終わりませんでしたよね。3日目によみがえられました。そしてこの方は今も生きておられるのです。あの私のね、真正面にあの聖句が書かれてありますよね。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。復活されたイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることがないんですよ。皆さん、変わることのない方を信頼するほど安心感はありません。変わってしまうものを信頼したらあなたも変わるんです。でもこの方は昨日も今日もいつまでも同じです。私たちにとって過去は変えることができません。でもイエス様は過去においても救い主です。あなたの辛い過去があったかもしれない、困難があったかもしれない、ああもう過去がね、こんなひどい過去だから私の人生はもうダメだと思うかもしれない、でもイエス様によって私たちは変えられていきますよ。なぜ？イエス様は昨日も今日もいつまでも変わらないお方なんですから。ああ明日のことがどうなるんだろうか心配だ、ああ明後日のことがどうなるんだろうか心配だ。でも皆さん、この方を見るときに何がわかるんですか？イエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じなんですよ。だから私たちはこの方にあって安心することができるのです。ヨハネの福音書の中でヨハネはこう書いています。この方は恵みと誠に満ちておられた。恵みと誠に満ちておられた。皆さん、私たちは礼拝を通してイエス様を思うのです。礼拝を通してイエス様を見るのです。日常生活の中でイエス様が共にいてくださることを見続けるのです。そこで一体何を見るのですか？この方は恵みと真実に満ちているんですよ。まあ私たちはね、右に行ったり左に寄ったりね、まあそれこそね、いい加減なところいっぱいあるんですよ。でもイエス様はあなたに対していつも真実です。イエス様はあなたに尽きることのない恵みを持って、朝ごとに新しい恵みを持って、さあ今日も私と共に生きよう、さあ今日も生きようとおっしゃるお方だから、私たちは信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで生きていくのです。見よこの人、あなたはこの方から何を見ますか？見よこの人、あなたは一体この方から何を見るのですか？今日私たちは確かにイエス様はね、この世の名声とは無関係に来られた。しかし今イエス様は王の王、主の主、すべての口がイエスは主ですと告白することのできるお方、天において神の右の座に立つお方、最も偉大なるお方、そのお方こそイエス・キリストです。そのイエス・キリストは昨日も今日も変わることなく、あなたと共に、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと約束されるんですから、この約束をしっかりと心に握りながら、この新しい週も主と共に歩んでいきましょう。一言お祈りします。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。一緒にこうして主を礼拝することの喜びを今日も私たちに味わわせていただいて感謝します。私たちはあなたを見上げます。あなたを見たときに恵みを知ることができます。あなたを見たときに考えられない真実を私たちはいつもいつも見ることができることを感謝いたします。私たちは本当に、罪あるものですし、弱いものですし、もう挫折するし失敗もする、そんなものですけど、そんなものを忍耐強くあなたは励まし支え、さあ今日も共に生きようと語りかけてくださることを感謝いたします。主の御名をあがめ、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。